2、新しい普請の出来上がった三条の館では、古い池とともに焼け残った藤が、今年はどういうものか例年になく見事な花をつけた。それが一層館の人気の絶えたのを目立たせているような単調な日々の中で、少女はまた昔の通りに物語を見ては夢見がちに暮らしていた。昔風の父母はもちろんまだこの少女を誰かに目合わせようなぞとは考えもしなかった。が、さすがに少女ももうだいぶ大人びては来ていた。父がある秋の樹木に日立の神に任ぜられた時には、娘はいつか20歳になっていた。娘は今度は母と共に京に居残って、父だけが任国に下ることになった。ことによると、もうお前たちにも会えないかもしれない。そんな心細そうなことばかりを言っている年老いた父を一人で旅に出すのは、もちろん娘には何よりもつらかった。が、すっかり大人になった娘の身としては、父と一緒にそんな田舎へ下ることもできにくかった。ある風立った日、父が京に心を残し残し日立へ下っていった後、娘はもう物語のことも忘れてしまったように明け暮れ、東の山際を眺めながら暮らしていた。今頃、お父様はどこいらを旅なすっていらっしゃるだろう、と、幼い頃、東から登ってきた遠い記憶をたどりながら、そのわびしい道筋のことを浮かべていると、父恋しさは一層勝るばかりだった。朝方、東の方の黒ずんだ森から、秋の渡り鳥らしいのが一群、急に思い出したように一緒に飛び立って、空を暗くしては山の彼方へ飛び去っていくのなんぞ、娘は何がなしいつまでも見送っていた。晩秋の一日、娘は珍しく思い立って、太秦へ父の無事を祈りに、一人で女車に乗って出かけた。一条へ差し掛かると、その途中に物見にでも出かけるらしい一台の立派な男車が何かを待ちでもしているように止まっていた。娘が御簾を深く下ろさせたまま、その前を遠慮がちに通り過ぎていってから、しばらくして気がつくと、さっきの男車らしいものが後から見え隠れしながらついてきていた。娘はそれを気にするように少し車を早めながら太秦まで行き着いて寺に入ってしまうと、いつかもうその男車は見えなくなっていた。しかし寺に数日こもって父の無事を一心になって祈っている間も、どうかすると娘にはあの立派な男車が面影に立ってきてならなかった。もしかしたら、が、娘はそんな考えを追いのけるように顔を振ってひたすら父の無事を祈っていた。ちょうどその頃、父は遠い日立の国に愚者もわずか数人愚したぎりで心配をして巡っていた。一行はその日の暮れ、一つの川を真ん中に薄赤い帆を一面になびかせているある広々としたすすきのを前にしていた。そのすすきのの向こうには、またこんもりと茂った何かの森が、最後の夕日に輝いていた。国盛は、なぜかしら、突然京に残した娘のことを思い出していた。そうして、馬にまたがったまま、その森の方へいつまでも目をやっていた。そのうち、どこから渡ってきたのか、一群の渡り鳥らしいものが、その暮れ方の森の上に急に立ち騒ぎ出した。国盛は、その鳥の群れがようやくその森に落ち着いてしまうまで、うつけたようにそれを見続けていた。3、それから5年たった秋、父はやっと任を果たして日立から登ってきた。とにかく無事に任を果たしてきたとは言うものの、父は痛々しいほどやつれていた。そうしてもう、今度の状況限り、官職からも身を乗いて、 妻や娘を相手に静かに月日を送りたいというよりほかは何も考えないでいるらしかった。それほど追い放けたように見える父は、娘にはいかにも心細かった。娘はもう自分の運命が自分の力だけではどうしようもなくなってきていることに気がつかずにはいられなかった。しかし、そういう境界の変化も、この娘の胸深くに根を下ろしている昔ながらの夢だけは、いささかも変えることはできなかった。娘は、自分の運命が思いのほかに儚く見えてくればくるほど、一層それを頼りにしだしていた。こういう少女らしい夢を抱いたまま、うずもれてしまうのもいい。そうさえ思って、娘は相変わらず几帳の陰に物語ばかり見ては、傍目にはいかにも無為な日々を送っていた。そうやって何にもせずにいらっしゃるよりは、と言って、この頃しきりに宮仕えを勧めてくる人があった。いくらか縁故もあるその宮からも、ぜひ娘を上がらせるようにと再三言ってよこしたりした。その宮というのは、今をときめいている一宮だった。が、昔かたぎの父母は、何かと気苦労の多い宮仕えには反対だった。娘はもちろん、父母の意に背いてまで、そんな宮仕えなどに出たいとも思わなかった。しかし、人々が、この頃の若いお方は、みんな宮仕えに出たがっておりますよ。そうすれば自然に運が開けてくることもありますからね。ともかくも試しにお出しになっては、などとなおも熱心に進めてくるので、とうとう父母もその娘の行く末を案じ、宮に差し出すことにしぶしぶ納得した。これまで安らかな無為の中にばかり自分を見出していた娘は、急に自分の前に何やら不安を感じながら、それでも他にしようがないように人々の言う通りになっていた。人出入りの多い宮仕えは、世間水の娘には思いのほかにつらいことばかりだった。もとより、それが物語に書いてあるようなものではないことは、娘も承知していた。が、冬の夜など、御前の近くに知らない女房たちの中に伏しながら、ほとんどまんじりともしないでいることが多かった。そうして娘はよもすがら池に水鳥が寝わずらってはがいているのを耳にしたりしていた。また昼間自分の局に下がっている時には、ひねもすこのごろ自分のことをいかにも頼りに仕切っているような老いた父の姿などを恋しく思い浮かべていた。亡き姉の意地たちも、夜は大概自分の左右に寝かすようにしていたのに、今はどうしているだろうと気がかりになってならないこともあった。が、そんな人知れない思いさえ、傍から人に見られているかと思うと、どうも気詰まりで思うようにはできにくかった。時折、娘が三条の館に下がっていくと、父母は、すびつに火などを起こして娘を待ち受けていた。お前がいて遅れだった時は、人目も見え、発した目たちも多かったが、この頃というものは、ほとんど人気が絶えて、一日中人声もしないくらいだ。本当に心細くってしようがない。こんな具合では、一体俺たちはどうなるのだろうな。そんなことを父は長々と娘に言って聞かすのだった。御前などでは、他の女房たちの陰に小さくなって、ほとんどあるかないかにしているのに、そんな自分も里に降りるとこれほど頼もしがられるのかと思うと、そんなことを言う父のみならず、言われる自分までがなんだかいたわしくってならなかった。が、5、6日たつと、娘はまた気を引き立てるようにして宮へ上がっていくのだった。